人工的な、
一時的ですけども、うんうんうん、それで話した時に普通だったら川で取ろうとするんですけども、やっぱり取れないやっていう場合もありますよね最初は、
ええ、
そうするとそのいけすに戻ってきて餌を食べられるっていう補助的な給餌、
はい、
で飼育中もですねセンターで、ええ、その同じ給餌用のそのバットを使って、
うんうん、
その中に魚がいるっていうのを覚え込ませてるんですよね、うん、そうすると野生に放した後でもいよいよ野生で取れなくてお腹空いたってなった時にバットまで戻ってきて餌を食べられると、
うん、
でこういうのがあるんですが、この方法っていうのはもう本当にかれこれ30年以上前の話なんですけども、僕がスコットランドでオジロワシの野生復帰をやってる時に習ったやり方なんですよね、
うん、
でそのやり方を使ってシマフクロウをちゃんと餌取れるように確認した後に徐々に戻ってってもらうと、うん、最後にはその補助給餌用のいけすを取り払う。
だからしばらくはずっと見守ってるんですね、うん、
ただねカメラを自動のカメラを使って、
はい、
あのちゃんと食べられてることがもうすぐに確認できたんですよね、
うん、
であとはそこからどっかに行ってしまって、まあ、どっかに行っちゃったねじゃあちょっと困るので、うんうん、発信機をつけてます、
はい、
それは一つは VHF って言って、まあ、電波でアンテナでこう追うタイプと、もう一つはですね携帯電話の電話網を使って GPS のデータを吸い上げる、
うん、
はい、そういうやり方で追ってます。
まだそこにいるの？
そうですね、あの2週間ぐらいはその場所にいたんですけれども、うん、今実は一時的に電波の届かないところにいるんですよね。なのでまあただ頑張ってくれてると思います。
なんですね。いや彼にとってみれば野生にいたことがないんでしょ？
そうなんですよ、卵で捕まえましたからね、
はい、
だからただ以前ももうあのヒナのうちに僕らが治療のために取り上げて大人にしてから放したっていう鳥がいるんですけれども、それは実は今あのちゃんと出会ってですね、単独で放したんですけれどもちゃんとお嫁さんを見つけて、
うんうん、
でペアになってます今。
よかったですね、
うん、だから一度も野生を経験してない鳥でもやっぱりそういうことができるんですよね。
本能ですね。
本能だし、そういうふうに仕向ける飼育をしているので、
はいはい、
人に慣れさせないということと、うん、ちゃんと自然界と同じような環境で育てて、
うん、
慣れさせないで自分で餌を食べさせる、でそれをちゃんとスパルタにやるために魚の大きさを変えたり水の深さを変えたり流れを作ったり、場合によっては池の水を全部抜いてしまってネズミとかカエルを食べさせたり、
もういろんな
そういう飼育をしてるんですよね、
はい、想定して、
うん、だからなんていうのかな、簡単に生活しやすいようなところで飼うっていうのが彼にとっていいわけではないですから。
そうですね、
うん、将来見越してスパルタンに教育してます。
どうなってくんでしょうね。
そうですね、本当に楽しみですけれども、まあとりあえずあの一羽野生のシマフクロウが増えたと、
うんうん、
いうことで一つの僕は成果だなと思ってるんですよね。今160数羽しかいませんから。なので、まあ、話した後も彼があのどういうところで生活してるかっていうのを僕らに教えてくれますから。
そうですね、
うん、それをもとにこういうところは保全しなきゃいけないとか、こういうところは何が足らないかっていうのを教えてくれますから、うん、まあそれが言ってみれば治療代なのかなと思います。
発信機はずっとじゃないですよね。
電池が切れると脱落するようになってんですね、まあ、簡単に言うとオバネにつけてるんですけれども、オバネっていうのは1年に1回生え変わるんですよ。
じゃあ1年は持つの？
1年は持ちます。
あ、
それからあの背中にもバックパック用の GPS のトランスミーターついてるんですけども、うんうん、それはリボンが、取り付けてるリボンが紫外線劣化で1年数ヶ月で切れるようにしてます。
じゃあやっぱり1年間は発信機でどこにいるよっていうのは大体教えてくれる感じ。
うんうん、そうですね、まあ、あとはもう野鳥に戻って持って頑張ってくるなと、うんうん、いうことです。
わかりました。先生の今のお気持ちは？
まあ、あの1羽増えてよかったなっていうのと、とりあえずちゃんと野生のシマフクロウらしい生活をしてくれてるんで、まあ、ほっとしたという感じですね。